皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス GR の時間になりました。2026年8月13日のマス GR カテゴリーから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はバオユジャンさんによるアプルーフオブグラックズコンジェクチャーグラック予想の証明です。この論文では1985年から未解決だったグラック予想という難問についに終止符が打たれました。この予想は有限化解群における最大の正規べきゼロ部分群、いわゆるフィッティング部分群の指数が規約複素指標の最大次数を参乗した値以下になるというものです。群論的な普遍量と表現論的な普遍量を結びつけようとする試みで、これまでもいろいろなアプローチがありましたが、指数の上限を 2.5 乗まで下げたのが限界でした。そこで著者は指標論から離れて線形作用や置換作用における軌道の研究へと視点を切り替えました。特に十分な大きさの軌道を持つ豊かな要素が存在することを示すという戦略をとっています。プリミティブな群の分析や座標差不等式という定量的なツールを導入するなど非常に緻密な構成になっていますね。また理論的な証明だけでなくギャップやマグマといった計算ソフトを使って小さな次数のケースを具体的に検証している点に泥臭いまでの執念を感じます。結果としてあらゆる有限化解群でこの3乗の境界が成り立つことが証明され、長年の懸案が見事に解決されました。2本目はポール・フラベルさんによるノーツオン K の無限大乗 K の無限大乗に関するノートです。この論文では有限群の転送や融合を研究する際に欠かせない K という特性 P 積種についてその定義をシンプルにすることを目指しています。もともとグローバーマンさんが提案した構成はかなり複雑だったのですが、著者は部分群の集合を順に定義していくという一般的な手法を導入することでより扱いやすく書き換えました。特にべき例クラスが2以下であることや群からの非自明な二次作用を持たないことといった条件をうまく組み合わせている点が非常に巧妙です。この簡略化された K という積種は全ての可換生息部分群を含み群の P 転送を制御するという強力な性質を維持しています。また P 自由群における構造的な条件についても詳しく解析されています。難しい理論をあえて抽象化して整理し元の強力な機能を損なわずに使い勝手を良くしたというアプローチには実用性を重視する数学者のこだわりが感じられますね。3本目はマキシム・イワノフさんによるリフティング・ファンクターズ&レラティブ・シュアー・ビー・エー・イー・アール・テオレムズリフティング積種と相対的なシュアベア定理です。この論文では群の拡張に関する性質を一般化するためにリフティング積種という新しい概念を導入しています。もともとシュアやベアによる定理は群の中心が有限であれば交換子部分群も有限になるといった群の構造的な結びつきを解くものでしたが、著者はこれをより広い枠組みで捉え直そうと試みています。具体的にはある順動形を拡張に沿って持ち上げることができるような積種を定義し、それを用いて相対的な章を構築しています。この手法をテンソル積や外積の類乗に適用することで下中心系列や同来系列に関する相対的なシュアベア定理を導き出しました。特に二次の外積と相対的なシュア乗数を結びつけた部分は非常に精緻な議論が展開されていて研究者のこだわりが感じられます。さらにこの理論を群の順序付けという分野に応用している点が非常に面白いです。仮想結び目群という複雑な対象に対し K 線と緯線による順動形を用いることで左順序付け可能であることと円順序付け可能であることが同値であるという見事な結論を導き出しています。代数的な道具立てを 結び目という幾何学的な対象の性質にまで結びつけた非常にダイナミックな構成の論文でした。4本目はレオナルド・ディナマルカさん、マキシミリアノ・エスカヨラさん、サンヒョン・キムさん、トーマス・コベルダさんによるハイパーボリシティ&オブストラクションズ 2PL アクションズ・オブ・ザ・サークル、炎上の PL 作用の双極性と障害です。この論文では群芽炎の上で折れ線線形な動層写像、いわゆる PL 動層写像を通じてどのように作用できるか、その制約や障害について詳しく調べています。特に双極的な性質を持つ群がどのような条件でこのような作用を持つことができるのかを明らかにしようとしています。まず右角アルチン群についてですが、この群が炎上の PL 動層写像の群に埋め込めるのは、それが自由群か自由アーベル群である場合に限られることを証明しました。単純な構造の群でなければ折れ線線形な動きでは表現しきれないということですね。また3次元以上の有限体済み双極多様体の基本群も炎上に忠実に作用できないことが示されました。さらにアシルインビカル双極群についても構造的な二分法を確立しており、作用を持つ場合は仮想的に自由であるか、閉じた双極局面群であるか、あるいは二端部分群で仮想的に分裂している必要があるとしています。最終的に局面のマッピングクラス群の有限指数部分群も作用できないことを導き出しました。代数的な構造が幾何学的な制約によってここまで厳しく制限されるというのは非常にスリリングな展開だと思います。5本目はイリア・カポビッチさんによるニールセン・クラス・イン・アウター・オートモフィズム・グラップス・オブ・フリー・グラップス、自由群の外自己同型群におけるニールセン類です。この研究では自由群の外自己同型群において群を生成するペアがどれくらい多様な種類を持つのかという問題に取り組んでいます。自由群そのものはどのランクであってもニールセン類が一つしかないことが分かっていますが、その外自己同型群ではどうなるのかという点がポイントです。著者は互いに素内数を持つ自己同型をうまく組み合わせることで具体的な生成ペアの属を構築しました。そしてホモロジー的な像の交換子のトレースを計算するという非常に巧妙なテクニックを使って、これらのペアが互いに異なるニールセン類に属していることを証明しました。結果としてランクが3以上の時、外自己同型群には加算無限個のニールセン類が存在することが明らかになりました。ただ面白いのが安定化の影響です。構築されたペアたちは次元を1つ上げるだけで全て同じニールセン類にまとまってしまいます。つまりこの例は安定的な障害にはならなかったということですね。とはいえ今後の研究に向けて安定化後も区別がつくような新しい判定手法についても提案されており、非常に意欲的な構成になっています。6本目はマス OA からのクロス投稿でティボーレスキュールさんによるブラハットデコンポジションズオブオペレーターアルゲブラス作用素代数のブルアー分解です。この論文ではティッツが定義した W トランスファーという概念に基づいたオクセター形状の C 性代数の分解という新しい考え方を導入して研究しています。もしこの分解に適切な条件付き期待値が備わっていれば、それを使ってホック・ヒルベルト化群や簡約 C 性代数を構築できるというわけです。驚くべきはこれまで個別に存在していたボイキュレスクやキャスパーズ、フィマによる構成を一つの枠組みで統合してしまった点です。これは離散群がビルディングに作用している状況を非可観な世界で再現したようなもので、非常にダイナミックな視点だと思います。さらにカプラースとレキュルーによる最小組み合わせコンパクト化を非可観版に拡張した共変 C 性代数まで構築しています。長谷川さんやクリッセさんのアプローチを踏襲して普遍的な性質を証明しており、 代数的な構造を作用素代数の文脈で鮮やかに描き出しています。抽象的なコクセター系の理論がこのように具体的な作用素代数の構成に結びつく流れには心地よい納得感がありますね。7本目はマス FA からのクロス投稿でヤニック・ヘルさんとフリードリヒ・マルティン・シュナイダーさんによるウィリネス・ビヨンド・アメナビリティ、アメナビリティを超えたワーリネスです。この論文では2010年にペストフさんが提示したワーリネスとアメナビリティという2つの概念の関係についての問いに挑んでいます。具体的にはある種の確率空間の自己同型群の平部分群においてその自然なニアアクションがワーリーであればその群はアメナブルでなければならないのかという問題です。結論から言うと答えはノーでした。著者たちはワーリーであるけれどアメナブルではない平部分群が存在することを証明したのです。ガウスニアアクションという手法を使いユニタリ表現を持つ第二加算の位相群を確率空間の自己同型群に埋め込むことでこの判例を導き出しました。さらに具体的な例として拡散速度を用いた群や有限因子のユニタリ群などがワーリーであると同時にイナートであることも示しています。特にワーリーやイナートな群は局所コンパクト群への連続順同型が全て自明になるという極めて強い性質を持っている点が非常に興味深いですね。単なる理論的な否定に止まらず具体的な群の属まで特定してその構造を詳細に分析している点に徹底したこだわりを感じます。8本目はマス CA からのクロス投稿でイーファン・ジンさんとシュクン・ウーさんによる掛け屋 SETS& ディメンションコンプレッションインコンパクトライグラップスコンパクトリー群における掛け屋集合と次元圧縮です。この論文ではコンパクトな半単純リー群の中で掛け屋集合がどのような性質を持つのかを詳しく調べています。掛け屋集合というのはあらゆる方向に線分を含んでいるような集合のことですがユークリッド空間では全次元を持つことが知られています。ところがリー群という非可観な構造の中ではどうなるのでしょうか。まずグローバルな視点での問題に取り組んでおり全ての閉じた1次元トーラスの左上葉類を含む集合を考えました。すると驚いたことに集合の次元が周囲の空間よりも小さくなる次元圧縮という現象が起きることが証明されました。この次元の決定には群のランクが深く関わっています。さらに局所的な視点からあらゆる方向の個を含む集合についても検証しています。以前はこうした局所的な掛け屋集合は必ず全次元を持つという予想がありましたがこの論文はその予想が間違っていたことを突き止めました。例えば回転群である SO3 を用いた具体例では回転軸が特定の長平面にあるような回転の集合が掛け屋集合になることを示しています。非可観な群の構造があるからこそ強弱による方向をうまく圧縮できるという発見は非常にエキサイティングですね。9本目はマス RT からのクロス投稿でチャールズ・イートンさん、フロリアン・アイゼレさん、ラダ・ケッサールさん、マルクス・リン・ケルマンさん、AA シェファー・フライさんによるオン2ブロックウィズクオータニオンディフェクトグラップスクオータニオン欠損群を持つ2ブロックについてです。この論文は2の類上の位数を持つクオータニオン欠損群というちょっと複雑な構造を持つブロックのモリタ同値類を分類したものです。背景にはなだらかな表現型を持つブロックに関するドノバンの予想という数学界で長く議論されてきた大きな課題がありました。実はこの問題、約40年もの間、多くの研究者がキュバーや関係式を使って分類しようと格闘してきたんです。以前の研究でもゴールまであと一歩というところまで来ていたのですが、関係式の中にある特定の係数がどうしても決まらず、もどかしい状態が続いていました。特に、位数が16以上のクオータニオン欠損群を持ち、 単純化群の同系類が2つあるケースがどうしても埋まらない空白として残っていたんです。そこで著者たちは完備離散不置換というより強い設定で証明を行うという戦略を取り、有限単純群の分類という強力な武器を使ってブロックの構造を分析しました。その結果、ついに未解決だったケースをすべて特定し、森田同値類の完全なリストを完成させたのです。これによりついにドノバンの予想が完全に証明されました。40年越しのパズルが最後の一辺で完成したような快感がありますね。10本目はマス OA からのクロス投稿で、マリオ・クリッセさんによるワードレングススペクトルトリプルズオブ Z2Z の D アノットメトリック Z2Z の D のワードレングススペクトラルトリプルはメトリックではないです。この論文は非可間軽量幾何学という非常にエキサイティングな分野で長年考えられてきた問いに挑んだものです。具体的には加算離散群上のワードレングス関数が常にコンパクト量子軽量空間を誘導するのかという問題ですね。これまで多項式成長を持つ群やワード双極群ではこれが成り立つことが分かっていましたが、そうではない例があるのではないかと疑われてきました。でも具体的な判例は見つかっていませんでした。そこで著者はランプライター群という面白い構造を持つ群に注目しました。この群の簡約群子スター台数の上にスペクトラルトリプルを構築し、それが軽量空間にならないことを証明したのです。証明の手法がとても巧妙で、ケーリーグラフ上のある半径の球面上にあるランプの切り替え操作の平均化演算子をうまく使っています。結果として任意の整数 D に対してこのランプライター群のスペクトラルトリプルは軽量空間にならないことが示されました。ついに明確な判例のファミリーが見つかったわけです。非可間な世界で距離をどう定義するかという難しい問題に具体的で鮮やかな答えを出した素晴らしい研究だと思います。11本目はマス .ds からのクロス投稿で、エリ・グラスナーさんによるタメトポロジカルグラップスアープレコンパクトテーム内層群は全コンパクトであるです。この論文ではハウスドルフ位層群がテームであることと全コンパクトであることが同値であるということを証明しています。もともとこの研究は力学系や位層群上の関数空間への興味から始まっています。著者はある関数がテームであるかどうかを、その軌道が数列空間の標準規定のような振る舞いをしないかという視点から定義しました。ここが面白いところで、単なる代数的な性質ではなく関数の動きというダイナミックな視点から群の構造を捉えようとしています。証明の流れは非常に明快です。まず群が前コンパクトであれば、その完備化がコンパクト群になるため関数はほぼ周期的にとなり自然とテームになります。逆に全コンパクトでない場合は、特定の関数と群の要素の列を巧みに構成することでテームではないことを導き出しています。特に関数属における独立な数列と L1 数列の等価性を明らかにした点は非常に鋭い考察だと思います。最終的に力学的な性質であるテーム性と位相的な構造である前コンパクト性を完全に結びつけた見事な成果と言えるでしょう。最後はマス GP からのクロス投稿で、ピーター・ハイシンスキーさんとユシェン・ルオさんによるクワシシンメトリック・ユニバーサリティ・クワジ・アイソメトリック・クラシフィケーション&トポロジカル・ビジリティ・オブ・クレイニアン・グラップス・クライン群の準対称普遍性、準等長分類および位相的合成です。この論文では幾何学的に有限なクライン群の限界集合というとても複雑な図形のようなものの分類について研究しています。特にある2つの限界集合が位相的に同じであるとき、それをさらに強い条件である準対称同値まで高められるのかという問題に挑んでいます。面白いのが この論文では世界を2つの領域に分けて考えている点です。一つは強い代数的合成が支配する領域で、もう一つはどんなに形が違っても準対称同値になってしまう普遍性の領域です。著者は低次元トポロジーの手法を駆使して、この普遍性が成り立つための完全な条件を導き出しました。結論として、準対称普遍性を妨げる最大の壁となるのが、埋め込まれたカーペットのような構造であるということが分かりました。シェルピンスキーカーペットのような構造があると、位相的に同じであっても準対称同値なクラスが数えきれないほど存在してしまうそうです。一方で、カーペットを含まないショットキー集合のようなケースでは非常に強い合成が現れます。限界集合というカオス的な図形の中に、カーペットという特定の構造があるかないかで数学的な性質がガラリと変わるという対比がとても鮮やかで、心地よい納得感がありますね。さてさて、今回は有限化解群から表現論、位相群、作用素代数、そして双極群やリー群まで、数学の深淵に触れるエキサイティングな旅でしたね。こうした壮大なつながりを感じられるのは本当に刺激的です。それでは次回もお楽しみに。